どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、資産の教科書ということで、資産というものに関して、話をしていこうと思います。僕が思う資産というものですね、資産の、作り方、増やしていき方っていうものを今回の音声ではお話しできればと思うんですけど、そもそもですよ、この資産っていうものの定義というか、資産っていうものに対する意味、そういったものから、ちょっとね、揃えていくというか、しっかり話をさせていただきたいと思うんですけど、資産って言ったら、どういうもの、どういうことをイメージしますか？資産。で、この資産っていうものはね、辞書で引くと、まあ、財産というか土地とか、まあ家とか、金銭とかそういうもの、財産ですね、そういうものを資産っていうふうに、定義してます、辞書では。あるいはそういうもの、法律で資本にすることができる財産のことを資産っていうふうに、言ってるんですけど、例えば資産って言ったら、まあ、代名詞的なもの、みんなが、まあ、イメージするものの一つが家だと思うんですよね。資産はありますかって言ったら、資産はまあ家しかないですねみたいな言葉はよく聞くんですけど、大人はね、若者を除いて、資産、家ですかねみたいな。で、それはですね、まあ辞書で言うところの資産っていうものに当てはめたら、もちろん資本にすることができるので、資産っていうふうにはもちろん言えると思うし、資産だと思うんだけど、じゃあね、それをたくさん持っていればいいのかっていう話、その資産っていうものはきっと多くの人が資産っていうものを増やしたいと思ってるし、僕も資産っていうものは増やした方がいいと思う派というか思うんですけど、じゃあ例えば家というものをたくさん持ってればいいのかって言ったらね、例えば買った時よりも売る時の価格、値段が安くなるんであれば、それは持てば持つほど、お金っていう面で考えたら、メリットはないというか損じゃないですか。金額とかお金の面だけで考えたら。で、もうこの段階で微妙な話になるんですよ。資産として考えたときに。資産っていうものがそういうふうに土地とか家とか、そういう、なんでしょう、金融商品とかそういうものだけを資産っていうふうに捉えたら、すごくもう微妙な話になるんですよ。で、ちなみに家の話で言ったらですね、僕は持ち家派、賃貸派みたいに、まあよくいろんなところで議論されてるような話で言ったら、僕は賃貸派なんですよね。で、まあこれには正解不正解っていうのはないと思うし、価値観っていうのは人それぞれだと思うし、それでいいと思うんだけど、お金の面だけで、言ってるわけでも僕はもちろんないんですけど、お金の面だけ考えて賃貸がいいとかって言ってるつもりもないし、ないんだけど、だけどお金の面だけで考えても、やっぱりどうしても持ち家というか家ですね、住む家を買おうとは思わないんですよね。住む家っていうのは買おうとは思わないんです。で、資産、今日のこの音声で言うところの資産っていう概念を考えたら、特にそう思うんです。資産っていうものは、僕の中では、僕が定義するところの資産っていうのは、価値を生み出し続けるものを資産っていうふうに定義してます。だし、この視点っていうのは極めて大事なんです。価値を生み出し続けるものが資産です。資本にできること、資本にすることができる財産のことを資産っていうふうに、辞書では定義してるんだけど、そうじゃなくて、そういうちっちゃな話じゃなくて、価値を生み出し続けるものが資産っていうふうに定義するんであれば、特にこの賃貸派、持ち家派っていう話で、住む家っていうふうに考えたら、借りた方がいいんじゃないのって思うんです。住むんであれば借りますよ。その方が圧倒的にいろんな意味において有利なんですよね。どう考えても僕はね、安いし、そもそもかかる金額が、買うとしたら、例えば数千万とか、いいとこだと億とかのところが安くそこに住めるわけです。 簡単に、簡単にというか、買うよりは圧倒的に簡単に。だし、その時の状況によって変えることができる。引っ越せる、簡単に。もちろん持ち家でも、引っ越しはできるし、参考コストとかいろんなこと考えなかったら引っ越しできると思うんだけど、圧倒的にその心理的障壁っていうのが低い。うん。でも賃貸派、持ち家派みたいな話だと、賃貸派を言いまかす材料、一番言われる、なんでしょう、こととして、家賃分もったいないみたいな考え方の人って多いと思うんですよね。うん。うちの親とかまさにそう。東京で僕港区に住んでるんですけど、家賃やっぱり安くないんですよね。安くないし、僕の、仕事の都合上というか、共有施設とかがあった方がいいんで、いろんなセッションやったりとか打ち合わせをやったりとか、ちょっとしたセミナーをやったりとか、いろいろやるので、そういう施設が入ってるのってやっぱりタワーマンションとかがになるんですよね。だと家賃がやっぱり安くはないと。でその額とかそういうことを聞いたら、もううちの親父とかはもうもったいないって言うんですよ。もう残らないじゃないかみたいな。うん。だけど僕はそうは思わないんです。だってその時とかその時の状況、考え方、考えなんか、で変えられるんで、住むところなんて。だから住むっていうことを考えた時は賃貸の方がいいなって思う考え方です。だけど資産とか投資として考えるなら別というか、すごくシンプルな考え方で、住むんであれば借りた方がいいでしょうと。で、買うんであれば貸しましょうっていう、すごくシンプルな考え方なんです。買うんであれば、それは賃貸に出して、ビジネス的に、事業的に、ありであれば買おうと。資産になるから、価値を生み出し続けるものになるから。お金っていう価値を生み出し続ける資産になるわけじゃないですか。住むだけだったら、どんどん価値っていうのは下がり続けますよね。価値っていうのは生み出し続けないですよね。お金の面で言ったらね。もちろんそこには QOL とかね、感情とかで、価値を生み出し続けるっていう部分はあるかもしれないけど、今回のテーマ、価値を生み出し続けるものが資産っていうふうに定義するんであれば、お金っていう意味においたら、どれだけお金を生み出し続けるものを持ってるのか、作れるのか、増やせるのかっていうのが、まあ一つのゲームというか、目指すべき方向性だと思うんですよ。資産っていうものを考えた時にね。で、そう考えると、一般的に資産の代名詞として挙げられるような土地とか家とか株とか、あともろもろの金融商品だけが資産じゃないわけですよ。ないんです。で、それ以外でもビジネスとか、まさにそうですよね。ビジネス、価値とかお金を生み出し続ける仕組みなんてまさに資産だと思うんです。別に土地だけが資産じゃなくてね。そういう意味では僕の、今やってるこの職業で言えば、コンテンツっていうもの、音声コンテンツも動画コンテンツもテキストコンテンツも何でも、そういうコンテンツっていうものも完全に資産なわけです。そのコンテンツがいろんな価値を生み出してくれるから、生み出し続けてくれるから、僕が動かなくてもね。それをどれだけ作れるのか、それをどれだけストックできるのかっていうのが、すごく大切な重要な視点だと僕は思ってます。価値を増やし続けてくれるもの、価値を生み出し続けるもの、これをどれだけ持ってるのかっていうのはすごく大事です。資産っていうものを考えたときに、価値を生み出し続けてくれるもので、価値っていうものを、じゃあここで何が価値なのか、バリューです。何が価値なのかって言ったら、これは人によって変わってくるとは思うんですけど、その価値っていうのがお金っていう、そのファクター、お金っていうものだけで結構ね、この資産っていうものを考えた時に挙げられがちなんだけど、お金だけじゃないですよね、きっと。お金だけが価値なわけがないんです。で、お金っていうものだけで考えると、一気にこのスケールというか、ぐっとね、そういうものがちっちゃくなるんですよね。もちろんお金っていうものは大事ですし、大きなものです。生きていく上で、人生を営んでいく上で、すごくすごく大事なものですよ。だけどそれだけが価値なわけがなくて、だからそれよりももう少し抽象度を上げるというか、スケールを広げて考える必要があると僕は思ってて、で、じゃあ価値って何ですかって言った時に、 僕は自分の人生、自分の QOL を上げるもの、QOL の向上に役立つものが価値っていうふうに僕は定義してます。その一つがまあお金ですよ。うん、だし、まあいろんな自分のね、QOL を上げるものっていろいろあると思うんですよ。うん、感情、心の状態を上げてくれるもの、人間関係もそうだし、家族もそうでしょう、恋人もそうでしょう、物もそうかもしれない、自分の QOL を上げてくれるもの、うん、それが価値です。体型もそうだろうし、うん、それが価値、その価値を生み出し続けるものが資産で、その資産っていうものをどれだけ持ってるのか、うん、っていう視点を持つっていうのはすごく大事なんです。お金だけで考えるんじゃなくて、でこの視点を持ってるかどうかっていうので、あらゆるものが資産になったり負債になったり形が変わっていくんですよ。この視点っていうのはすごく大事です。でどうせならですよ、価値を生み出し続けるもの、自分の QOL っていうのを上げてくれるもの、上げることにつながるものを生み出し続けるものに自分が持ってるリソースを投下した方がいいじゃないですか。自分が持ってるリソース、つまりお金とか時間、エネルギーですよね。そういう自分のリソースを、自分の価値をこう、自分の QOL を上げるものにつながるものを価値だとすれば、その価値を生み出し続けるものに自分のリソースを割く、自分のリソースを投下する、これが投資ですよ。うん、でここが曖昧だとね、資産を作ろうって、もうこれからは今頑張ってきて資産をどんどん作っていこうっていう意識ができた時に、もうねお金っていう部分だけで考えると、でそこに知識とかいろんなものがないと、これはもうね金融商人たちのカモになってしまいがちだったりするんですよ。うん、でそうですね、この話はすごくデリケートというかあれなんですけど、でもまあこの音声は一部の人に配布するコンテンツとして作ってるので、まあいいとして、金融商人っていうのは、いわゆる資産運用っていうマーケットの中で、まあいろいろ株とか、不動産とか、お金いろいろそのね、いろんな資産運用っていうマーケット、まあ、保険もそうかな、うん、で手数料っていうものをキャッシュポイントにしてる人たちのことですよ。証券会社、銀行、不動産も他にもいろんな専門家はいると思うんだけど、彼らはその道のプロっていうふうに思われがちじゃないですか。証券会社のアナリスト、証券会社の営業マンはが株を語るときに、なんか金融商品を説明するときに、うん、にすごくプロ目線で、で彼ら専門家の意見として採用しがちなんだけど、彼らがプロであるとしたら、その道のね、彼らが本当にプロであるとしたら、自分もそれで資産を成してないとおかしいじゃないですか。おかしいんですよ。だけどほとんどの場合、彼らはそれで資産を作ってるわけでもないし、それで飯を食ってるわけでもないし、ないんですよ。うん、そうじゃなくて、お客さんに自分が扱う金融商品を紹介することだったり、売ることで入る手数料がキャッシュポイントなんです。これは全然プロじゃないですよね。資産形成の、資産運用のプロでも何でもないです。売るプロですよ。紹介するプロっていうだけなんです。だけどそういう人たちの話を専門家の意見として採用してしまう人がほとんどですよ。うん、これ危ないです。私これ多いです。だから投資の話とか資産運用の話を営業の人とか、あるいは紹介されたら、なんだろう、判断するのはその内容じゃなくて、その投資案件のなんか内容じゃなくて、金融商品の中身とかを素人が聞いても分かんないから、うん、だからそこじゃなくて、誰からの話なのか、それを持ってくる人がどういう、もうそこで結果を出してるというか、誰なのかっていうのが大事なんですけど、それはもうね、これ当たり前の話で、これは成功してる、一定以上の成功してる投資家の人たちがもう口を揃えて言う条件というか、なここなんですよ。誰から来た話なのか、その人がそもそもそれで、稼いでるのか、それで価値を生み出し続けてるのかっていうポイントを外してしまうと、もうね、素人からすればですね、もう分からないんで、もういいようにやられますよ。やられがちです。で彼らは専門家じゃないんで、でこれは本当に、うん、アナリストとかもそうですよ。アナリストって分析をしてるだけなんで、基本的には。で 今回のコンテンツはそういう話をしたいわけじゃなくて、あの資産ですよ。資産っていうのは、あの価値を生み出してくれるもの、うん、で価値っていうのはお金だけじゃないですよねと。充実感もそうだし、やりがいとか、ね、感謝を生み出してくれるものもそうだし、でこの価値っていうのは人によっていろいろあるんです。だから自分にとって、今の自分にとって価値っていうのは何だろうっていうのを考える、しっかりそれを知るっていうのはすごく大事です。何に自分は価値を置いてるのかっていうのを知るっていうのはすごく大事です。できっとそれはお金とか人だけじゃないんですよね。もちろんお金大事です。それも価値です。それは当然です。でもそれだけじゃないはずなんです、うん、でそれを、その価値、自分の中の価値っていうものを生み出し続けるもの、生み出してくれるものにリソースを投下していく、これが投資です。さっきも言ったけど、うん、資産っていうのは投資によって作られるんです、うん、お金、時間、エネルギー、労力ですねっていう自分のリソースを投下して投資することによって作られるものが資産で、結局何に自分のリソース、お金、時間、そういうものを投下していくのか、うん、それを何に投下するのがリソースをもうぶっ込むのが一番効率がいい投資なのかって言ったら何だと思いますか？うん、何でしょう？ちょっと考えてみてほしいんですけど、で結構ね、あのこのコンテンツを、もう聞いてる人、インプットしてる人っていうのはかなり意識が高い人たちなんで、もうなんかピンときてる人も多い気がするんだけど、これはもうね、まず間違いなく自分なんですよ。自分に投資をする、これがもう本当に一番効率がいいです。どう考えても一番これが効率がいいです。結局自分自身を資産化するのが一番効率がいいんです。自分を資産化する、資産にする、もうそれが一番、もうあらゆる価値を増やせる。もうお金なんてね、自分をどれだけ資産化するのかっていう、そこで決まりますよ、うん、不動産とか株とかそういうものを資産っていうふうに定義するよりもはるかにリターンが大きいです。でお金っていう部分だけを考えるんであれば、お金を作れる、生み出せる自分になるように自分を資産化するんです。もうそれが一番早い。技術をつけるのも、知識をつけるのも、それは投資ですよね。で、例えば、どの業界の職人さんでもいいんだけど、職人さんっていうのは、その技術でお金を生み出してるわけですから、もうこれは立派な資産なわけですよ。その技術っていうのは。あるいはその自分そのものっていうのは資産なわけです。例えばですよ。だけど、それだけだと、技術の衰えとか、体が動かなくなってしまったら、その価値っていうものを生み出すことができなくなるんで、ここで重要なのが投資でいうところのポートフォリオっていう概念、ポートフォリオ的な概念が大事になってくるんです。ポートフォリオだから分散投資ですね、うん、1個の柱じゃなくて、いっぱい柱を作りましょうという、うん、その考え方がすごく大事になってくるんです。いろんな角度からいろんな価値を生むためにも、自分っていうものを資産化していろんな価値を生み出せるようになる、これが一番いいです。そのために時間、お金、エネルギーっていうものを投下していくっていうのが本当に一番効率がいいです。リターンがでかいです。だし QOL、 人生の彩りっていうのが増えていきます。で、じゃあね、自分を資産化するために大事なことっていうのは何があるんだろうっていうのを考えた時にですよ、これもう本当に一個のコンテンツで細かく話していったらもう相当な量になるというか、もう完全にワンデーセミナーができてしまうような話になると思うんだけど、ここではね、何でしょう、簡単なところというか、もうその概念というかね、うん、だけちょっと話していきたいんだけど自分を資産化するために大事なことっていうのは大きく分けたら、まあ3つなのかなって思うんですけど、まず一つが知識を増やすってことですよね。知識を増やす。で、次がですね、魅力を増やすっていうこと。で、三つ目が経験を増やす。経験、かっこ行動量を増やす。この三つを増やしていくっていうことを考えたら、ここに時間、お金、エネルギーを投下していく。つまり投資をしていく、自分に。この3つを考えて投資をしていったらいいんじゃないかなと思うんですけど、知識を増やすっていうのはもう文字通りその通りというか、 知識を増やす、なんか情報を入れるっていうことですね。知らなかった情報を入れていく、新しい情報を入れていく、必要な情報を入れていくっていうこと、知識を増やす。知らないことってやっぱできないんだよ。でお金だけで言ったらここは極めて大事です。知識を増やすっていうのはもうめちゃめちゃ大事です。だし知識を増やすだけじゃなくて、もちろん3つ目の行動量、経験を増やすっていうのも大事なんだけど、お金はもうここの精度というか質っていうのはやっぱり大事です。ビジネスで言ったらビジネスの本質、投資だったら投資の本質、そして手段、最適な手段を仕入れる、もうこれ知識を増やすっていうことですよね。でこれがどれだけあるのか、どれだけその質、知識、入れる情報、インプットするその情報の質が高いのかでリターンが変わってくるっていうのは当然のことです。だからこれはもう当たり前の話です。知識を入れる、だから知識に時間、お金、エネルギーを惜しまないっていうのはすごく大事、まあ、できる範囲内でね、なんか変な株買ったりとか金融派生商品買ったりとか、よくわかんないけど営業に言われるがまま、田舎にマンション、アパート1棟買いましたみたいなたくさんいるけど、それよりは、こっちの方がリターンがでかいです。これまあ知識、まあ、これはね本当に当たり前の話なんですけど、で2つ目ですね、資産化するために重要なことを2つ目の視点で魅力を増やすっていうことを話したいんだけど、魅力って思う人もねいるかもしれないけど、これ超大事です。ものすごく大事。自分自身の魅力を増やすために、時間、お金、労力っていうのを投下するっていうのはめちゃくちゃ大事なんです。で、魅力ってのはいろいろありますよね。分かりやすいところで言ったら、まあ、身体的なもの、体、体型もそうでしょう。存在感、雰囲気とかね、影響力とか、所作、細かいところで言ったらボディーランゲージとかね、そういうのを含めて、自分自身の魅力っていうものを磨いていく、増やしていく。これは自分を資産化していく上でね、すごく大事な視点です。で、表面的な話になってしまいそうなんですけど、例えばですよ、例えばなんですけど、女性がね、自分の美、美しさですね、そういうものを、磨いていくために、労力とか時間とかお金を惜しまない人が多いわけじゃないですか。まあ男性でもそういう人は多いかもしれないけど、女性って特にそうだと思うんですよね。古今東西。そういう傾向が強いというか、そういう人が多いのって、これはですね、もうね、この本能的に自分を資産として考えて、魅力っていうのがものすごく大事だっていうことを本能的に分かってるからだと思うんですよね。どれだけ美しくある、綺麗でいるかっていうことで、リターンが変わるかっていうことを本能的に、あるいは動物的に理解してるからだと思うんですよね。それによって、その美しさによって、美というものによって磨かれるね、魅力というものによって、それによって優秀な遺伝子を持つ男性、異性、だからオスですね、動物的に言ったら、を、オスっていうものを、言葉を選ばずに言ったら捕まえる可能性が高くなるわけですから、それがあるかどうかでね、自分が美しくあることが資産だっていうことを本能的に理解してるからだと思うんですよ。でこれはね、男もそうですよね。で動物的に言ったらですね、オスの魅力って言ったら、動物的に言ったらね、賢い、強い、統率力がある、この3つ、これが、まあ、魅力的なオスとしての代表的な特徴というか、メスから選ばれるオスの特徴だと思うんですけど、動物界も人間界も。で、動物界っていうのは分かりやすくそうなんです。そういうオス、賢くて強くて統率力があるオスっていうのが、ハーレムというか、そういうオスの遺伝子をメスは求めるのは、これ当たり前のことなんです。当然のことですよね。だから分かりやすいわけですよ。だけど、まあ、人間界だとね、まあ、これはこの大元は一緒なんだけど、賢い、強い、統率力っていうのはそうなんだけど、そういう概念が表現されるアウトプットっていうのがややこしくなるっていうだけなんですよ、人間界は。賢いっていうものが、その概念が表現されるアウトプット、強いっていう概念が表現されるアウトプット、統率力があるっていう概念が表現されるアウトプットっていうのがややこしくなるだけなんです。これは時代によって違うと思うんですよね。300年前の賢い、 300年前の強いと現代の強い賢いっていうのはまたちょっとね、その表現が表現されるアウトプットが違うと思うんですよ。だから一つね、お金があるお金がない関係ないとはいえ、お金を稼ぐ力がある人っていうのは、やっぱり魅力として表現されるわけですよ。あの男女動物界のオスメスで考えたら、メスから見た時に強さもそうです、もう物理的な強さもそうですよね。それをその本能的に、動物なんで人間も、それをが大事になってくるっていうだけなんです。でオスっていうのは結局生き抜く賢さ、強さ、そして統率力、リーダーシップですね、があればあるほど魅力的に異性から思われるっていうのは、それを表現するその要素、表現するそれを賢さとか強さとか統率力があるっていう風なものに、強そう、賢そう、統率力がありそうって思われるようなものに投資する、時間をかける、お金をかける、労力をかけるっていうのはものすごく理にかなってるというか、理にかなってる投資なんですよ。やった方がいいっていうことです。軽視すべきじゃないことなんです、それはね。すごくこれって、こういう話をしたらね、あのアホっぽく聞こえてしまうかもしれないけど、僕らはあの動物なんで、本能はそれなんです。もちろん本能だけで生きてないですよ、人間って理性があるんで。だけどあの本能の方が強いんですよ。で筋トレとかね、筋肉とかって言ったら本当にアホみたいな話に聞こえるかもしれないけど、筋肉っていうのはやっぱり強さの一部分を表現してるはずなんですよ、現代においても。で現代ね、どんどん薄れてるとはいえやっぱりそうなんです。別にね、筋力がなくてもそれをの代わりにやってくれるものってたくさんあるんで、その大昔に比べて筋肉、筋力、フィジカル、そういうものは必要とはされてないとはいえ、やっぱり強さの一部分を表現してるはずだし、魅力っていうものを表現してる一要素であることは、これはね、否定できないです。それはそうなんです。やっぱりブクブクに太った人よりは引き締まって筋肉質の方がモテるっていうのは当然なんです。これ当たり前なんです。あの筋肉私嫌いなんだよねっていう人もいるけど、傾向としては絶対にそうなんです。強さ、で賢く強く統率力があるオスっていうのは自分の遺伝子を守ってくれそうじゃないですか、普通に考えても。それがないオスよりもね、それが賢くなく弱そうで統率力が全然ないオスよりも絶対魅力的じゃないですか。であれば、それをね、本能で求めるのは当然のことなんです。だからそこに投資する、っていうのは価値を生むっていうことなんです。やばいです。今、なんか、魅力セミナーみたいな話になってるけど。でもこれ大事な話ですね。で、これは、健康もそうですよ。健康的であるっていうことも、そうですよ。ここに投資をするっていうのは、当たり前に極めて大事です。よく言うね、これはね、どこでも言われがちな話ですけど、どんなに時間があっても、どんなにお金があっても、どんなに物を持ってたとしても、どんなに大好きな人がいたとしてもね、健康じゃなかったらそれを楽しめないよねって話はね、もう何回も聞いたことがあると思うんだけど、それはその通りなんです。だから、ここに投資をする、健康でいるってことはね、超大事です。で、これはね、もうね、食事とか、食生活ですね。食生活とか生活習慣というのももちろん、もちろん大きな要素なんですけど、一番大事なのはストレスマネジメントですよ。ストレスマネジメント。どれだけストレスっていうものを自分の中から排除していくのかっていう部分。で、こういう部分にお金、時間、労力っていうのを投下するのは極めて大事な投資っていうふうに考えた方がいいです。で、魅力っていうのをどんどん大きくしていく。で、これはね、自分を資産にする。自分を資産化していくっていう上ですごく大事な視点です。資産の話をするときにこういう視点で話をされることってもうないと思うんだけど、でもこれすごい大事です。すごい大事。で、最後の要素が、経験を増やすっていうふうに話しましたけど、行動量を増やす。で、経験、行動量を増やしていく。経験していくっていうこと。これは、経験するっていうことは、まず間違いなく資産になります。どんな経験であれ。間違いなく資産になる。失敗も資産です。成功ももちろん資産だし、辛い体験も嬉しい体験も全て資産になります。その人を、その人の器というか、その人の幹ですね、を大きくする材料に絶対なるんです。 で、大きくする材料になるだけじゃなく、全ての経験がもうねコンテンツになりますよね、うん、人に話すネタにもなるかもしれないし、その人を大きくするものになるかもしれないし、僕とかはまさしくもうコンテンツになるんで、だし魅力の発動にもなるし、それこそお金にもう変わっていくんです、経験っていうのはね。だから新しいことを経験するっていうのは完全に投資ですよ。新しい経験をすることに時間を使う、新しい経験をすることにお金をかける、もう完全にそれはねもう投資ですよ、うん、でこれは特に若い人、投資って言ったらお金まだないんで投資できない、お金はまだ全然ないっていう人、あんまないっていう人多いと思うけど、時間はたくさんあるでしょ、たくさん行動しましょう、若い時の経験っていうのは大事だみたいなことはね、いろいろ言われると思うけど、これはね本当にそう、うん、経験をしよう、てかね別に若い人だけじゃなくて全員なんですけどね、うん、高齢の人もそうですよ。で高齢の人はもう若者に比べて、人生の残り時間っていうのは実際問題少ないわけですよ、短いわけですよ。だから20歳の若者が考える1年間と80歳の人の1年間、うん、濃さというか濃くすべきもの、だから無駄にできる時間っていうのは全然違ってくるわけじゃないですか、きっと、うん、どう考えても違うじゃないですか。だからこそ新しいことにチャレンジする、そこに勇気と、お金と時間を使う、労力を使うっていうのはすごく大事だと思います。で、そのチャレンジ、その経験、その行動で感じる感情を味わうっていうのはこれ完全投資ですよね。で、なんでこういうことを言うかって言ったら、なんで資産を持たなきゃいけないのかっていうのもつながるんだけど、僕らはきっと経験、これ完全に僕の考え方ではあるんですけど、でもすごく自信があるんですけど、僕らはきっとね人生の意味というか目的につながる話なんだけど、僕らはねきっとねいろんなものを得るために生まれてきたわけでもないし、いろんなものを残すために生まれてきたわけでもないし、お金を稼ぐために生まれてきたわけでもないし、仲間をたくさん増やすためだけに生まれてきたわけでもないと思うんですよ。じゃあなんで生まれてきたのかって言ったら、きっとねいろんなことを経験するために生まれてきたんだと僕は思うんです。いろんなことを経験して、そしてその経験で感じる感情っていうのを味わうために生まれてきたんだと僕は思ってます。で、いろんな経験をするためにはもちろんお金はあった方がいいんですよ、うん、お金あった方がいいです。もちろんお金がなくてもいろんな経験っていうのはできるけど、だけどお金がないとできない経験っていうのは実際にたくさんあります、あるんです。で、魅力もそうですよ。魅力がたくさんあった方ができる経験ってのは増えるんですよ。たくさんあるはずなんです。だから自分をね、資産にする。資産化して、そして価値を生み続けて、いろんな経験をしましょう。うん。できるだけたくさんの経験をしましょう。今できる経験っていうのをたくさんしていきましょう。そのためにもね、しっかり資産っていうものを再定義して、自分の中の自分が思う価値っていうものをしっかり明確化して、その自分が思う価値っていうものを生み出し続けるものを作れる自分になりましょう、うん、自分を資産化しましょう。この意識っていうのはものすごく大事です。めちゃくちゃ大事です。この意識があるのかないのかでもう相当いろんな選択行動っていうのは変わっていくので、うん、っていう話をね、今回ね、資産っていうものを考えた時に大事だなと思ったんで、今回コンテンツ音声にさせていただきました。なんかねピンとこない内容もあったかもしれないけど、すごく大事な話をしてるつもりなので、ぜひね定期的に、何度も聞き返して、そしてあなた自身をね資産にできるような、行動選択っていうのを、たくさんたくさん重ねて、新しいチャレンジ経験をして、じゃどんどんどんどん価値を生み出せる、人間にねお互いになっていきましょう。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。